小川未明作、赤い手袋。まさおは姉さんからこさえてもらいました赤い毛糸の手袋を学校から帰りにどこでか落としてしまったのです。その日は寒い日で雪が積もっていました。そして一日空は曇って日の光すらささない日でありましたが、みんなは元気で、学校から帰りに雪投げをしたり、またあるものは相撲などを取ったりしたので、マサオも一緒に雪を投げて遊びました。その時、手袋を取って、街灯の隠しの中に入れたような気がしましたが、きっとよく入れきらなかったので、途中で落としてしまったものと見えます。マサオは家に帰ってから、初めてそのことに気づきました。いよいよなくしてしまいますと、懐かしい赤い手袋が目についてなりませんでした。それもそのはずであって、毎日学校の雪機に手にはめてきたばかりでなく、町へ買い物にやらされた時も、この赤い手袋をはめて行き、お湯に行った時も、この赤い手袋をはめて行き、また夜、カルタを取りに近所へ呼ばれて行った時も、この赤い手袋をはめて行ったからであります。それほど自分に親しいものでありましたから、マサオは惜しくてなりません。それよりももっとこんなに寒いのに、雪の上に落ちていることが手袋にとってかわいそうでなりませんでした。どんなにか手袋は家に帰りたいと思っているだろうと考えると、マサオはどうかして探してきてやりたい気持ちがしたのであります。けれどその時、優しい姉様はマサオを慰めて、私がまたいい代わりをこしらえてあげるから、この風の寒いのにわざわざ探しに行かなくてもいいことよ、とおっしゃったので、ついにマサオはその赤い手袋のことを諦めてしまいました。ちょうどその日の暮れ方でありました。空は曇って寒い風が吹いていました。あまり人通りもない雪道の上に二つの赤い手袋が一緒に落ちていました。今まで暖かい街灯のポケットに入っていた手袋は、冷たい雪の上にさらされてびっくりしていたのです。この時、町の方から七つ八つの男の子が、手足の指を真っ赤にして、汚らしい着物を着て、小さなわらじを履いて、とぼとぼやってきました。この子は遠い村に住んでいる乞食の子であったのです。昼は、町に出てお足や食べ物をもらって歩いて、もはや日が暮れますので自分の家へ帰って行くのでした。子供はとぼとぼと着かかりますと、雪の上に真っ赤な手袋が落ちているのが目につきました。子供はすぐにはそれを拾おうとせずに、じっと見ていましたが、そのうち小さな手を出して、それを拾い上げて、さも珍しそうに見とれていました。子供は前にはこんな美しいものを手に取って見たことがなかったのです。町へ出まして、いろいろ立派なものを並べた店先を通りましても、それはただ見るばかりで、なすら知らなかったのであります。子供は、なんと思いましたか、その赤い手袋を自分の方にすりつけました。また幾度となくそれに接吻しました。けれどそれを決して自分の手にはめてみようとはいたしませんでした。子供は大切なものでも握ったようにそれを抱くようにして寂しい雪道の上を自分の家のある村の方を指してとぼとぼと歩いて行きました。日暮れ方を告げるカラスの声が遠くの森の方で聞こえていました。 子供はやがて大きな木の下にあったみすぼらしい小屋の前に来ました。そこが子供の家であったのです。小屋の中には青い顔をして母親が黙って座っていました。そのそばに薄い布団をかけて遠ばかりになる子供の姉が病気で寝ていました。その姉の女の子の顔は痩せてもっと青かったのであります。姉ちゃん、いいもの持ってきてあげたよ、と子供は言って赤い手袋を姉の枕元に置きました。けれど姉は返事をしませんでした。細い手をしっかり胸の上に組んで、この時もう姉さんは死んでいたのです。